スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義孝です。さて、ことから未来京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。今日7月10日日曜日の朝です。梅雨が明けました。今年の梅雨は全国的に記録的な短さで、渇水など水不足が気になるところですが、今のところ琵琶湖は大丈夫のようです。さて、日本三大祭りの一つ祇園祭りが始まっています。約1ヶ月にわたって、京都の街で、繰り広げられますが、なんと3年ぶりに山鉾巡行が行われます。その豪華さと壮大さは、悠久の歴史と文化が含んだ千年の都京都の証と言えます。コンコンチキチンコンチキチン、本格的な夏の到来です。京都三条から出会いの縁、心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社田園墓石の社の協力でお送りいたします。リスナーの皆さん、改めまして、おはようございます。第32回ゲストは賀茂妙耶神社権禰宜大塚隆様です。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
本当にもう暑い毎日が続いています。
いや、本当にそうですね。
お忙しいところ本当に今日はもうありがとうございます。まあ、早速なんですけれども、賀茂妙耶神社、一般的には下賀茂神社として知られているかと思いますけれども、ご紹介をいただけますか。
はい。賀茂妙耶神社、下賀茂神社は、左京区の、下賀茂泉川町に鎮座してございます。場所といたしましては、鴨川と高野川のちょうど合流地点に鎮座している神社でございまして、鴨川の下流に鎮座しておりますことから、通称下賀茂神社と申します。お祭りしております神様につきましては、初代の天皇陛下でございます神武天皇という方をお導きした、八田ガラスというのに化身された、神様として、鴨竹津の御事と、その御子神でございます玉織姫の御事、このお二柱の神様をお祭りしてございます。ですので、昔はですね、賀茂という一族の親神様として信仰されておりまして、賀茂妙耶神社という名前がついてございます。現在では、賀茂という一族から、平安時代に国の守り神というふうな、性格が変わりましてですね、それ以降は、現在におきましては、ことはじめ、物事の始まりの神様や、導きの神様、あとは、女性守護、安産、子宝の神様として、現在でも熱いご信仰をいただいております。
はい。大塚さんは現在権禰宜という、はい、お立場なんですけれども、これまでの経歴も含めて、詳しくご紹介いただけますか。
わかりました。私はですね、いわゆる一般に言われるですね、社家と言われる神主 の、 家系ではございませんでして、はい、一般から神職として、ご奉職させていただいているものでございます。もともとは家としては左官屋だったんですけれども、はい、その左官屋が、亡くなってしまいまして、はい、それからいろいろなご縁がございまして、母親が装束店、神主の装束店に勤めておったりだとか、はい、あとはいろいろな歴史と触れる機会が多かったものでございますので、はい、神職というですね、特殊な世界に興味を持ちまして、はい、東京の國學院大学という、はい、神職の資格を取るところに、はいはい、学ばせていただきまして、平成の24年に、はい、この下賀茂神社にご奉職をさせていただいた次第でございます。
そうですね。はい。
現在では、この 3年間の出資というですね見習い期間を経まして、
はい、
ゴンネギという立場にさせていただきましてですね、
はい、
現在は広報の代表として、活動させていただいております。
神社の広報ってどんなことをされるんですかね。
やはり基本的には神社の行事だとか、
はい、
あとは神社というものを広く皆さんに知っていただくような活動をしていくというのが主でございますね。
具体的に言いますと、
やはり新聞、この、新聞の取材だとか、
はい、
雑誌の取材だとか、
はい、
現在もさせていただいておりますように、
はい、
ラジオの収録だとか、はい、そういうのを対応させていただくほかに、はい、あとは皆さんに知ってもらうためのイベントだとか、
はい、
そういうのを仲介をさせていただいております。
あ、なるほど、そういうことですね。はい、はい、それでは下鴨神社についてさらにちょっと詳しくお伺いしたいと思うのですけれども、
はい、
下鴨神社は世界文化遺産にも登録されているということなんですけれども、
はい、
そのあたりのことをもう少し何ですか、詳しくご紹介いただけますかね。
承知いたしました。下鴨神社なんですけれども、広くはですね、タースの森というですね、広大な、森の中にございまして、このタースの森も含めて下鴨神社というふうに、はい、申しておるんですけれども、世界遺産として登録されておりますのは、下鴨神社のいわゆる神社建築群だけではございませんでして、
はい、
タースの森全体が京都の世界遺産の一つとして指定されてございます。
かなり広大な森なんですかね。
はい、もともとこのタースの森という森はですね、平安京ができる以前にこの地にございました山城原野というですね、森林地帯の名残とされておりまして、
はい、
この、山城原野を切り開いて平安京ができたわけなんですけれども、
はい、
この山城原野の名残であるとされておりますのが下鴨神社のタースの森でございます。神様がおわす森ということで心が正されるというような意味合いからタースの森という名前がついたという一説がございまして、もともとから神聖な森として信仰されていたようでございますね。
あ、そんな古くから。
はい、ただ紀元前からある森とされておるんですけれども、
はい、
よく皆さん紀元前からと言いますと屋久杉だとかそういうのをお思いの方が非常に多いんですけれども、下鴨神社はタースの森は、ご存知の通り応仁の乱だとか台風だとかそういうので、もう木は倒れてしまっておりまして、植生としては紀元前からの古代の植生を残している原生林ではあるんですけれども、実際の森にございます木というのは、
はい、
大体600年500年ぐらいの木が、最長齢になってございます。
100年が最長齢という、
はい、
それでもすごいですよね。
恐縮でございます。
あ、
はい、でその他にも、下鴨神社は先ほど申し上げました通り、平安京ができてからは朝廷でございますね、政府との関わりが強くなっておりまして、皇族の方からもかなりのご信仰をいただきまして、現在いろいろな建物があるんですけれども、
はい、
その多くの建物が、重要文化財、特に御本殿は国宝として指定されておりまして、
はい、
現在も守らせていただいている状態となってございます。
その維持管理となるとかなり大変なのかなと思うんですけど、
一番やはり大変なのはお城とかそういうのではございませんでして、
はい、
いわゆる生きた文化財というところなんですね。
生きた文化財、
はい、
と言いますと
遺跡等はですね、
はい、
いわゆる昔のことを保存していくというのが主な役割というのか保存方法になっていくとは思うんですけれども、はい、寺社仏閣さんが持っている、文化財といいますのはですね、やはり信仰や今でもいろいろな方がご崇敬いただいていることから、やはりただ単に保存していくだけというわけにはいきませんでして、
はい、
時代によってはいろいろ流れが変わっていきまして、
はい、
保存方法だけではなくですね、
はい、
例えばこういう部分を少し変えていかなければならないとか、
はい
はい、そういうところもありますので、なかなか文化財の保存というような面と信仰上守っていかなければいけない面というのがですね、
はい、
相反するような部分もございますので、そういうところのこう何と言いますか、融和というのかがやはり難しいところでございますね。
はは、物だけではなくてその、まあ、なんていうか作法といいますか、そういうことですかね。
あ、やはりの例えば、ええ、この森自体は、ええ、とても貴重な森で守っていかなければならない森ではあるんですけれども、ええ、なかなかこう新しいものを作ったりっていうのはやはり文あの物を守っていくという面においては相反することでございますけれども、ただ今後例えばここで新しい信仰が生まれたときはその信仰に合わせたお社だとか、はあはあ、あの建物を作っていかなければならないと、その信仰を守っていくために、
信仰を守っていくためにということで、はい、
やはりそのあたりが難しいですね、
ですね、ですよね、はい、まあ、森、まあ、自然文化遺産とかなんかそういうね、はい、ことをこうイメージしたりするんですけれども、はい、森を文化遺産としてこう守っていくというところが、ね、はい、すごい何か興味深いところがあって詳しく聞いていきたいというふうに思うんですけれども、
恐縮でございます。
ではここでいつものように、ミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきましょう。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは賀茂御祖神社権禰宜の大塚隆様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きなんですけれども、はい、森があって文化遺産ということで、はい、まあ、一般的にこう自然遺産っていうのがあったりしますよね、
はい、
まあ、どんなこう取り扱いになっていくのか、そんなところちょっと詳しく聞かせていただけますかね。
承知いたしました、いわゆる世界自然遺産というのはこの辺りも知られましたところでございますけれども、いわゆる自然遺産として選ばれますのは手の加えられてない本当に、ずっと昔から続いてきた森だとか、そういう自然のものなんですけれども、はい、下鴨神社の田の森はなぜ自然遺産ではないのかというふうに、はい、たまにお伺いされるんですけれども、 下鴨神社のタワスの森につきましては、申し上げました通り応仁の乱だとか台風だとか、そういうのが終わった後に、昔の方が植栽をされたりとか、いわゆる人の手が加わってしまってるんですね。それの関係で、森は非常に貴重な森なんですけれども、自然遺産という形にはならないんですね、ですので、現在では加茂御祖神社というですね、神社建築群も含めて全体を京都の文化遺産として登録されている次第でございます。
そうですね、
はい。
森の方もしっかりと大切にね、保存してほしいなというふうに思ったりします。
はい。
ですね、未だコロナの収束が、不透明なんですけれども、
はい、
ゲストの方に必ずお伺いしていることがありまして、
はい、
この3年間コロナ禍で、どういう対応をされてきたか、神社として、
はい、
そのようなことをちょっとご紹介いただけますかね。
わかりました。このコロナ禍なんですけれども、本当に未曾有のもう大災害というのが大災厄でございまして、
はい、
下鴨神社といたしましても、他の神社仏閣さんと同様に、ご参拝の方というのが本当に来ない時期になってしまいました。特に一番初めでございますね、このコロナが流行りだした頃はもう未知の病原菌というような形で、境内に誰もいないというような状態が、はい、長く続きまして、現在ではようやく皆さん回復、コロナというのも弱毒化 してきまして、ワクチンの普及もありまして戻ってきていただいてはいるんですけれども、神社といたしましてもコロナ対策と言われるものを存分に対応はしておるんですけれども、なかなかどこまで効果があるのかというのはどうしても分かりづらいところでございますので、これから第7波が来ているというふうにニュース等でも取り上げておりますけれども、神社といたしましては、コロナ対策を引き続き徹底いたしまして、ご参拝いただける方にコロナにならないように注意をしていこうと思っている次第でございます。
具体的に言いますと、一般的なコロナ対策をされてきた、ということですかね。
そうですね。それ以外にも、やはり人が集まるお祭りだとか、行事ごとというのはですね、縮小したりだとか、あとは、中止したりだとかというところもあったんですけれども、大きなところで言いますと葵祭りでございますね、
はい
はい、下鴨神社、そして上鴨神社合わせて鴨社というふうに昔は言われたんですけれども、この鴨社のお祭りでございます、この葵祭りにつきましては、もうこの3年目になってしまいますけれども、もう行列が出なかったんですね。はい、この行列を出すことによってやはり人が来てしまう、集まってしまう、そこで、コロナの感染が、起こってしまうというようなところもございまして、中根の実際のお祭りというのは行ってたんですけれども、はい、華やかな行列というのは、3年にわたって中止されているような状態でございます。
この先のことになるかと思うんですけれども、
はい、
今年については
もう今年は5月の15日が、
はいはい、
お祭りでございまして、
はいはい、
もうその際も今回は中止という形になってしまいまして、
あ、そうですか。
なんとか来年はきちんとした形で、はい、行列もあるようなお祭りをご奉仕したいなと思っている次第でございます。
わかりました。はい、楽しみにしたいというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、コロナ禍にありですね、今ご紹介いただきましたけれども、
はい、
年中行事もまたこれから大変かというふうに思いますけれども、
はい、
この先の行事も含めて、
はい、
年間こんな行事をしてます、取り組みをしてますというようなことをご紹介いただけますかね。
ありがとうございます。はい、この先なんですけれども、一番近いところでございますと7月の22日からですね、
はい、
7月の31日の日曜日まで、
はい、
10日間なんですけれども、
はい、
午前9時から午後8時まで、
はい、
京都の夏の風物詩と言われております、みたらし祭という足付け神事というお祭りを行ってございます。
みたらし祭、
はい
はい、
みたらしの池というですね、はい、みたらし団子発祥の地ともされておるんですけれども、
そうやったんですね、
はい、こちらに足をつけていただきまして、1年の無病息災をお祈りいただくという神事が、近々開催予定でございまして、
はい、みたらし団子、はい、発祥の地なんですね。
でございます。
これは どういうところから、はい、
このみたらしのお池なんですけれども、そこから昔気泡がポコポコと上がってまいりまして、そのポコポコと上がったお団子を水泡を見まして、当時の方がお団子を思いつかれて、はい、そのお団子がみたらし団子の原点となったと言われております。
団子に似てたということですか、気泡が。
そうですね、はい、でこのお団子をこのみたらしの期間中は神様に捧げておりまして、そしてですね、このお団子を皆さんに持って帰っていただくんですけれども、はい、神様に捧げた後は、焼いて食べるのが普通なんですけれども、やはり固くなってしまうということで保存液を作られて、その保存液につけたところ、それがとても美味しかったというふうに言われておりまして、それが現在のみたらし団子、いわゆるあんの形になったというふうに言われております。
そうなんですね、
はい、
いや面白い話ですね。
どうします、
最近ちょっと中にそのみたらしのあんが入ってるやつもありますけれども、ね、
そうですね、いろいろもう派生がございまして、
行ったりしますね、はい、それが7月の22日から7月、
はい、31日まででございますね。
ということで、
はいはい、それが終わりまして、またこちらも夏を越す神事なんですけれども、
はい、
8月の6日でございますね、
はい
はい、立秋の前夜でございまして、こちらの午後6時半から雇り神事という、はい、お祭りを行います、
はい、
この雇り神事をもちまして夏を越す神事が終了するわけでございますね。その後ですね、また秋になりましたら明月還元祭というですね、
はい、
お月見でございます。こちらを行いましたりだとか、はい、その後、お正月がありまして、
はい、
そして節分がございます。節分がございますと、次はひな流しという行事が3月の3日に行われまして、
はい、
今のひな祭りのおひなさんの原型になったと言われます流しびなというのを行いまして、
はい、
その後5月に、申し上げました葵祭りがありまして、また7月に戻ってくるというような流れになります。
はい、3月3日の日、ちょっと興味深いんですけれども、
はい、3月3日の、まあ、ひな流しというんですけれども、今ではおひな様お代理様ということで、おひな飾りをいろんなご家庭されていると思うんですけれども、その原型になったとされておりますのが、
はい、
こうお人形に、罪汚れを移しまして、それを流すと、川に流すというのが流しびなという神社と言われております。もうこの流しびなというのを下鴨神社では行っておりまして、
はい、
申し上げましたみたらしのお池に罪汚れを、乗せたこの流しびなを流すというような神事が3月の3日に行われる次第でございます。
3月3日ですね、
はい、
はい、ぜひいい、ね、お時間なかなか取るのが難しいのもあるんですけど
、はい、やはり平日にかかってしまうところがあると思うんですけれども、
ね、そうですよね、
はい、
みたらし団子を食べに行きたいなという感じがあるんですけどね。
ありがとうございます
やっぱりそういうお土産物といいますか、
はい、
売ってはるわけですかね。
そうですね、神社としては出してはいないんですけど、近くにみたらし団子の美味しいお店があったりだとか、
はい
はい、ございますので、昔から下鴨はみたらし団子が有名な、
はい、
いわゆる特産品といってはあれなんですけれども、お菓子だったというふうに伝えられております。
そうなんですね、
はい、
ぜひ行ってみたいなと思いました。はい、それではちょっとお話がつかないんですけれども、
はい、
この番組ではですね、お越しいただいたゲストの方に未来に向けた、
はい、
未来へつなぐメッセージのご紹介をお願いをしてるんですけれども、
はい、
ご紹介をいただけますか。
はい、ありがとうございます。こちらでございます。縁でございます。はい、うん、
はい、
まあ、縁というふうに書かせていただいたんですけれども、まあ、私自身この神職になる過程におきまして、このご縁というのをですね、とても感じた次第でございます。特にですね、まあ、このような世界に入ったからかもしれないんですけれども、人の縁、仕事のご縁というのをですね、ひしひしと身に感じておりまして、 特にあの下鴨神社は五縁の神様をお祭りしているということでございまして、まあ、一昔前まではパワースポットなどという言葉が流行っておりましたけれども、ご縁をいただけるパワースポットとしても有名でございました。まあ、今回このご縁と書かせていただいたのはですね、今いろいろな業界でパワハラだとかセクハラだとかそういうので鬱とか双極性障害だとかそういうのを発症される方が多いと伺っております。ただですね、やはり人が動く、お仕事に就いたりだとか人と関わったりだとかもうそれすべて神様のご縁だというふうに私は思ってございます。このご縁につきましては必ず神様が導いていただけたものだと思っておりますので、本当に自分が辛いと思った時は周りを見ていただきましてですね、自分がどうすべきかご縁というのを考えていただいて、そして自分が変わるべきなのかそれとも周りが変わっていっているのかそういうところを精査していただいて、未来に良い未来につないでいっていただきたい、そういうふうに思ってこのご縁という言葉を書かせていただいております。特に私につきましてはこの神職という職に報職させていただくにあたりまして、本来でしたら私は京都出身なんですけれども奈良の方に、本当はご縁があったんですけれども、そのご縁がなくなってしまって、自分はずっと京都に帰りたいなと思っていったんですけれども、その時はもう奈良しかご縁の先がなかったものでございまして、妥協といったら失礼なんですけれども奈良の方に就職するつもりでいたんですが、その就職先から蹴られましてですね、それで考えたところやはり自分は何か別のご縁があるのではないかと考えまして、そうしましたら今の下鴨神社さんから募集をいただきまして、そして、なんとか京都に帰ってくることができたと。それ以来自分は、鴨の神様に呼ばれてこちらに奉職させていただいているんだというふうに思うようになりまして、そのような体験からご縁という文字を今回は未来の皆様に、このご縁を感じて自分がより良い未来に行けるように、考えていただけたらなと思いまして書かせていただきました。
就職をされる前に学校へ行かれてたと、大学ですよね、
はい、
そこでも何かご縁があったというふうにお伺いしたんですけれども、
個人的な話にはなるんですけれども、やはり大学進学に関してはお金というのが必要になってきますけれども、はい、このお金があまりない状態でございましたので、はい、なんとか大学の夜間修というですね夜の勉強をするようなコースに行かせていただきまして、はい、お昼はどこか何か一般で働いてやっていこうと思っておったんですけれども、このご縁なのか何なのか神社で働くことができましてですね、
はい、
前半午前中というのか日中は神社で働いて夜は勉強するそのような生活を続けることができたんですね。でそれは今でも自分の中に身についておりまして、はい、これからも神職として頑張っていこうという基礎になりました。
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは鴨三親神社権禰宜大塚隆様でした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん次回は7月の24日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。